本日は賛美歌21を使用いたします。礼拝の備えの賛美歌393番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。章詠26番を歌います。父なる神様、降誕前節第9手術の礼拝を見前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは週報の式次第の横に印刷されています。もしくは前方スクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさむたたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条、使徒信条 93-4a では、ご唱和ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、 生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌120番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の父なる神様、深まってゆく秋の手術に健康を与えられ、この街道に招かれ、あなたを賛美できます幸いを覚え、感謝申し上げます。すぐる一週間、一人一人様々な出来事がありましたが、あなたからの多くの恵みによって支えられ、こうしてこの場に導かれました。ありがとうございます。数えきれない恵みをいただきながらも、時として感謝の心を忘れ、独りよがりになってしまった罪の一つ一つを、あなたの深い憐れみによってどうかお許しください。許されて感謝して今からの新しい命に生かされますようにと願います。秋の行事の続く中、昨日昨日は、ふれあいバザーと賜物展を恵みのうちに開催することができました。一人一人の力は小さなものですが、それを神様に差し出すことによって大きく生かされます。これからの行事もどうか秋の実りにふさわしく充実したものとしてください。来週は野外礼拝が企画されています。どうか良い交わりの時となりますように、そして一人でも多くの方が集っていただいて、楽しい時を過ごすことができますように、どうぞお導きください。本日は礼拝後、壮年会の礼会があります。御心のうちに、良き交わりと学びの時となりますように祈ります。また、鷹の原教会30周年記念誌発行に向けて準備が進んでおります。記念誌編集委員会の働きが祝福されますようにお祈りいたします。教会の外に目を向けますと、近年相次ぐ大規模な天災を嘆かずにはいられません。パキスタンを襲った地震では、おびただしい数の人々の命が奪われました。そして日増しに寒さが増す中で、衰弱していく子どもたちの命が奪われようとしています。どうか被災して傷ついた人々の救援・救護活動が進みますようにお祈りいたします。1年前に日本でも新潟県中越地震がありました。1年過ぎた今もまだ復興が思うように進んでいないところが多く残されています。被災された人々のことを覚えて祈る心を私たちにお与えください。また私たちにできることを教えてください。本日この礼拝を覚えながらも病のためまた高齢のために出席できない方々を覚えてお祈りいたします。どうか一日も早く回復され共に礼拝できますように。神様がいつも共にいてくださって支え励まし心に勇気と平安が与えられますようにと祈ります。これから遠藤牧師より神様からの命の言葉の解き明かしをしていただきます。どうかこの場を聖霊で満たし説教者を強めてください。聞く私たちの心を開いてください。これから与えられます言葉を命のパンとしてこれからの新しい一週間をお守りください。主の御心のうちに過ごすことができますようお導きをお与えください。これら言い尽くせませぬ感謝と願いをここに集うお一人お一人の祈りとともに尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌516番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書133ページ、ルカによる福音書、12章49節から59節までです。
私が来たのは地上に火を通ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのち一つの家に5人いるならば、3人は2人と、2人は3人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。主イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行く時には、途中でその人と仲直りをするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は看守に引き渡し、看守は牢に投げ込む。言っておくが、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできない。
イエスは私たちに隣人を愛すること、また私たちがその平和を尊ぶこと、そのことをとても、その生涯の中で強調したと私は思っています。ところが今日の聖書の箇所を読むと、火を投じるとか、平和をもたらすためではなくて、私が来たのはむしろ分裂をもたらすためにやってきた。何度読んでもこの聖書の箇所は一体何を語ろうとしているんだろうか。なぜ隣人を愛せよ、そして平和の主であるイエスがどうしてここでは火を投じる、もしくは分裂をもたらす、そのようなことを、語っているんだろうか。いつ読んでもできれば、飛ばしたくなるような、聖書の箇所、飛ばすこともできたんですが、今ルカによる福音書ずっと順番に読んでいますので、やはりこれを取り上げないとと思って取り上げました。同時に今日は3つのまとまりのあるところを挙げておきました。で、一番初めのところが今日取り組みたいところなんですが、この中にはこれからイエスが十字架に向かうその苦しみと、またイエスが十字架に向かうことによってなされる分裂に対する予告がなされている、そのように考えられています。2番目の塊のところ、54節から、ここでは群衆に対して人々が時を見分けることができない、その愚かさについて語っています。3番目が57節、そこには和解が何よりも優先すると、最後に、最後の1レプトンを返すまで、レプトンという、どうか、日本でいう1円にも満たない、その最も小さいお金を、返さないと、その牢獄から出てこれないというぐらい、つまり、 和解が何よりも優先するという、そのことを書いています。で、その3つがまとまっていること。これが一つのヒントではないかと思うんです。マタイによる福音書は、同じよく似た聖書のところで、全く前後が違っています。そして、もう一つ、今日取り上げたい分裂という言葉がなくてです。なくて、剣をもたらすという言葉を使っています。もう少し、まあ最初に火が来ていますから、わかりやすくしたのか、とにかく紛争や剣、そういったものがイエスによってもたらされる。しかし、ルカによる福音書は、分裂、分けること。人と人がくっついている。家族が一緒に暮らしている。その家族が対立して分かれる。分裂するんだという。そのことをルカによる福音書は特に強調して描いていると思うのです。鍵になる言葉である分裂というふうに訳されている言葉、もしくは分けるという言葉ですが、この言葉はもともと詩編の22編のところで、イエスが十字架につけるときに兵士たちがその服を分け合ったという、その分け合うという、そのところから来ているようです。ですから、ルカによる福音書以外のところでは、このことは出てきません。詩編の引用しているところ以外で使っているのはこのルカだけです。そして、先ほど読んだところでは、分裂をもたらすという、とってもマイナスのイメージの言葉で用いられています。しかし、別のところでは、例えば、ルカによる福音書の22章のところでは、その杯を互いに分けて飲みなさいと。聖餐式の祈りの時に出される、その分けて飲むという、その杯を、感謝を、の祈りをするんですが、互いに一つの杯からあなたたちは分け合って飲みなさいという。これも同じ、分ける、分裂するという言葉が使われています。また、少し違うところですが、使徒言行録のペンテコステのお話のところ、炎のような舌が分かれ分かれに現れる。この舌が分かれる。人間にとって、私たちにとって、なかなか理解することのできないような不思議な出来事が起こったとき、その時にもこの分けるという言葉が出てきます。つまり、元の言葉は分裂させるとか、兄弟同士が敵対するという意味合いも持ってないことはないのですが、むしろこう分けるとか分け与える、そういった意味合いがある言葉です。ですから、聖書の中で、特に最初の方のイエスがもたらそうとしたもの、51節、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのち、一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して分かれるからであると。せっかく一緒にいる人々、平和の中にいる人々を分かち合う。そして53節。ここは実は、旧約聖書の御箇所の7章のところを引用している言葉です。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して分かれる。皆さんのご家庭でどうなのか分かりません。しかし、私たちの家族の中にもやはり分裂することがあります。とても、悲しいことではあります。しかし、多くの方が、何らかの家族全員とうまくいくということはなかなかなくて、ある家族の一人の人と別れる。そういうことがある。そして、イエスは、今は別れていない人たちにも、これから別れがやってくる。分裂がやってくる。それは私がもたらす。と述べています。 元の御箇所を読むと、この後にもう一つ言葉が付け加えられています。そこには、こう書かれています。息子は父を侮り、娘は母に、嫁は姑に立ち向かう。人の敵はその家のものだ。しかし、私は主を仰ぎ、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。ルカによる福音書に書かれたように、家族の間で分裂がなされ、そして敵対するということが書かれています。しかし、その後に、私は主を仰ぎ、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。国が衰え、人々が分裂し、多くの人たちが自分の目の前から去っていくような、そのような時代の厳しい中にあったミカが書き残したこと。それは、イエスが語り引用したように、今まで平和であった民が分裂し、仲良く暮らしていた家族が別れ別れになってしまう。それを目の当たりにした。しかし、神様を見て、私は救いの神を待つんだ。分裂して別れる。そこで神様は終わってしまうのではない。その後に必ず救いをもたらす神様が来るのを待つ。ルカによる福音書、そしてマタイによる福音書が書かなかった。しかし、御箇所をそのまま忠実に引用するとすれば、この後に、しかし、という言葉が少なくとも入っていると思うのです。そこで、私にとっては想像の域を出ないんですけれども、しかし、ルカによる福音書が三つの、全く異なったような、話の塊を、こういうふうに並べて、福音書に記した。そこには大きな意味がある。人々が時間の感覚を知ることができない。時を見分けることができない。しかし、仲直りをする時というのは神様から今与えられている。その時を逃してはならない。つまり、分裂をイエスがもたらし、この後人々は分裂してしまう。しかし、その後必ず和解の時がやってくるんだ。その時を私たちはしっかりと見逃さずに待たないといけない。そのことをルカは必死になってこの聖句を理解しようとして描いているように思うのです。この聖書を私たちの生活の座に持ってくる、生活の中で理解するためにいろんなことを考えてみました。二つその中で思いついた、思い出したこと、また読んだことを少し紹介したいと思うのです。ちょうど今日が一年前の新潟での大きな地震からちょうど一年が経ちました。何度か紹介しましたが、十日町で牧師をしている友人の話、またその友人から聞いた人々の苦しみと、しかし生活を破壊された人々、また家族が別れ別れになった人たちがまた何とかつなぎ止めようとする、そのことを二度ほど紹介させていただきました。そんな中、私たちが体験する理不尽な別れ、分裂、そのことについて10年前に起こった阪神淡路大震災、そしてその教会がどういうふうに活動すればよかったのか、またちょうど10年前にまさに地震が起きたその直後に 語られた説教をまとめた岩井健作先生という方、元神戸教会の方ですが、その先生の本の中にこんな話が記されていました。ちょうど阪神の震災が終わって7年目を迎える時の会話でした。とある喫茶店で出会った、久しぶりに会った友人にこう問いかけました。亡くなった和夫君、邦子さんももうすぐ7年になりますね。そうなんですよ。この間、邦子宛てに成人式の衣装の広告がダイレクトメールで送られてきましてね。人の気も知らないでって家内が怒って破って捨てていました。そして生まれた年月日を探し出してダイレクトメール用に売る会社があって、それを使って衣装店が商売しているんでしょうね。自信なんかなかったことになっているんですと、自分たちの苦しみが素通りされていくことに怒りともやるせなさともつかない気持ちを投げかけてくださいました。このお二人はご両親が2階で寝ていて、そしてお二人が1階で、子供さんたちお二人が1階で寝ていた、その家が潰れて、ちょうど1階の部分にいたお二人が帰らぬ人になった。その若かった子供さんたちに、ちょうど20歳になった、7年が過ぎて20歳になった時にダイレクトメールで送られてきた、その手紙に対する岩井先生とそのご両親のお父さんとのやり取りでした。自分たちの苦しみが素通りされていく、この悲しみ、生きて楽しく暮らしていた、幸せに暮らしていた家族が分裂させられた、そのことの痛みが描かれています。そして岩井先生はこれに続けてこんなことを語っています。地震以後、私は流れる時間と流れない時間の二つがあって、生きているものは流れる時間を忙しく生きているけれど、亡くなった人たちは流れない時間をゆっくり生き始めているという気がしてなりません。流れる時間では震災から7年近く経って街はきれいになり、神戸ルミナリエの光が人々を誘います。流れる時の中で家は少し古びてきています。しかし1995年1月17日に亡くなった子供たちは、和夫君や邦子さんを含めて流れない時間をあの日から生き始めています。流れない時の中から私たちに語りかけています。灘区の K 君は5歳のままで、 F 子さんは12歳のままで、流れる時に生きていないので年は取りません。私たちが時の流れの中で、あの地震によって告げられた強烈な事柄の数々を忘却の彼方に手放しそうになるとき、流れない時の中から呼び戻してくれるのが K 君や F 子さんです。地震の時に亡くなった子供たち、また、大人たち、その人たちは流れない時間を生きていく。そしてそこから分断させられた私たちは、残念ながら流れる時間を生きている。流れる時間は全く容赦することなく、周りの環境を変え、また人々の記憶を少しずつ衰えさせる。しかし岩井先生は、私たちが少なくとも年に一回そのことを思い出して、そして例えばコンサートを開くときに、私たちが流れる時間に生きている、そのものが 流れない時間に生きている方々に出会うことができるんだと語っておられます。地震という悲しい出来事によって、私たちは埋めることのできない分裂を体験する、別れを体験する。そして流れない時間を生きている方々と出会うことはとても難しい。しかし私たちが一年ごとにそのことを思い出す、もしくは記念すべき日ごとにそれを思い出す、そこには一旦私たちが分裂してしまった、その隔たりのできた、その距離を少しずつでも埋めるために歩む、その歩みなのかもしれないと思いました。もう一つ、この、分断された分裂ということで思い出したことがあります。それは、がんの患者さんを持つ家族、アメリカにいた家族がこんな話をしてくださいました。最も辛かったのは夫の病ではありませんでした。夫が癌にかかり、そして不治の病であるという宣告を受けた後、こんな話をしてくれた。僕はあたかも健康島という健全な人たちだけが住んでいる島から離れたところにある不治の病の島に突然移されたような気がした。そこには一本の橋があるんだけれども、しかしどんなに親しい人であっても不治の病の宣告を受けない限りは渡ることのできない橋なんだ。今まで健康な島から不治の病の島を見ていた自分がまさかそこを渡り、そしてもう戻れないその橋を渡るとは思いもしなかった。どれほど親しい家族、夫婦であってもその橋は渡ることができない。ここには深い断絶、悲しみ、理不尽な病の宣告によって家族が分かたれた、そのことが最も苦しかったと語ってくださいました。私たちが集まって集い普通に生活をしていた、そのことが病や自然の災害によって分かたれること、これはイエスが私たちに告げている分裂の痛み、これと共通しているような気がするのです。では私たちはその歩み、その分裂したその遠い遠い距離を埋めることができるんだろうか、もしくは渡ることのできない橋を渡ることが果たしてできるんだろうか。私は今日の聖書の言葉で分けるという言葉には、聖餐式のワインを一つのカップからこう分けて飲むという言葉と同じだということを紹介しました。そして聖餐式の時にパンを分けます。私たちの教会ではこう四角に切ったパンをこう皆さんのところにお配りする形になっています。しかしこの聖餐式の儀式の時に一つのパンをこう分ける裂くという、その一つのパンを、こう分けて、そこから私たちが、取る、そのことを、強調している方々がいらっしゃいます。そこに一つ込められている大きなメッセージ、そこにはイエスという人の体を私たちが自分たちで裂くということです。イエスという一つであったその体を私たちが裂くんです。もともと一つになっていた、それを私たちが裂くというこの 痛み、そして私たちの分裂、私たちが成した罪、そういったものすべてをイエス自身が自らそのパンとなって自分の体を裂かれるようなその痛みを私たちのために成してくださった、その痛みとまたその恵みを私たちが食べるごとにその痛みを感じつつ、しかしその痛みを通した体が私たちの体の中で力になる、何のための力なのか、それは私はこの分断された距離を埋めるため、渡れない橋を渡る、それは分断した者たちが和解への歩みをなす、その力ではないかと思うのです。ですから私たちは目の前で悲惨な別れ、分断を体験します。そして神様に、なぜこんなことが起きるのか、なぜ私たちは一緒になっていた人と別れなければならないのか、そのことの答えは私にはわからない、でもヒントは私たちが月ごとに取るパン、分かたれたそのパンを私たちが食べること、そして私たちの祈りによってそのパンが最終的に一つにされる、そのことを聖書は示唆しているように思うのです。私たちの不思議な別れ、悲しみ、しかしその中には私たちには理解することができない神様の恵みと、そして不思議な導きがあることを信じて歩みたいのです。お祈りします。神様、聖書の中には難しい言葉がたくさんあり、そしてなぜイエスがそのようなことを私たちに語ったのか、全く理解することの困難なことがたくさんあります。特にイエスが分裂させるためにこの世に来たというこの言葉、どういう意味があるのか、未だにあなたに問い続けています。しかし、あなたは聖書全体を通し、また私たちが大切にしている儀式や礼拝を通して、その分裂の中から和解への光を照らしてくださっています。どうかその道を私たちが信じつつ、たとえ困難であっても歩んでいくことができますように。そしていつか必ずあなたの力によって、私たちが今までなすことのできなかった分裂に和解をもたらし、また離れ離れになった私たちの仲間と出会うことができますように、導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌280番を歌います。
ね、友なき者の友となりて、心砕きし、この人
お座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今日新しく来られた方、それから少し紹介したい方がいらっしゃいますので、お名前を呼ばれた方は立って、 お顔を皆さんに見せていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、辰巳香織さん。ようこそお越しくださいました。ヘルさんも、あれですか、ご家族、ホストの、ヘル、ジョシュアさん。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。また、ぜひお越しください。それから、初めてではないのですが、久しぶりにお見えになられました。三好亜紀先生の、お母様の、森岡和子さん、高知から。それから、中野先生が今日来てくださって、ちょっとご報告を。はい。先生、マイクを。ありがとうございます。ぜひ、うちからも、学生を送りたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
それでは、牧会報告に先立ちまして、前後左右の方とご挨拶を交わしてください。それでは、牧会報告をさせていただきます。お手持ちの集報をご覧ください。本日の集会は、この後、聖歌隊の歌合わせがあります。その後、壮年会例会、会費300円だそうです。30周年記念誌編集委員会、午後1時よりございます。今週の集会ですが、学園前家庭集会、25日火曜日午前10時半から、これは和田さん宅に変更になりましたので、お覚えください。聖書講座、26日水曜日、イザヤ書57章、晩祷会、26日水曜日、午後7時半、出エジプト記36章から37章、ひまわりグループは27日木曜日、午前9時より、街道清掃日は29日土曜日、婦人会の方々、よろしくお願いいたします。同じく29日土曜日に入門講座4がございます。遠藤牧師の予定ですが、27日木曜日午後が面会日となっております。次週主日は10月30日、野外礼拝となっております。時間は10時半から、カトリック野外礼拝センターにおいて行われます。そして、賛美歌聖書は印刷したものを当日配布いたします。車の送迎が必要な方は10時から10時半に教会にお越しください。 礼拝後の集会は愛参会としてバーベキュー、豚汁などのお食事とミニコンサートによる楽しい交わりのひとときを持ちたいと思います。どなたでもぜひご参加ください。会費は1家族300円となっております。参加の方はおにぎりご自分の分を各自ご持参くださいますようにお願いいたします。集会行事の予定のところに行きまして、奈良県伝道会婦人部研修会が11月23日祝日ですがございます。参加ご希望の方は後ろの掲示板にお名前を書いていただくか、直接松崎さんか丹羽さんまでご連絡ください。おしまいのページに行きまして、昨日ふれあいバザーと賜物展が開催されました。多くの献品と展示によって内容豊かなバザーが持たれ、9万5310円を街道建築献金に捧げることができました。準備、お祈りくださった方々に心より感謝いたします。また、出展してくださいました方々、どうも本当にありがとうございました。お知らせですが、遠藤牧師は11月8日から15日まで、教職向けイスラエル旅行に参加されます。この間の事務的な役割は渡辺新学生が、11月13日の説教は関谷先生にお願いしています。お覚えください。以上です。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
若手も来るから。 Thank you.